姿勢に対する一般質問。一般質問は提出された議案にかかわらず、姿勢全般に対して議員が執行者の考え方を正すことができるものです。3月定例会では、3月16日、17日の本会議で17人の議員から質問が行われ、終始熱の入った論議が繰り広げられました。以下は質問、答弁の概要です。掲載は質問順。企業人としての経験を生かした行財政改革の断行とは。未来政策会議、近藤修司。問い。市長は常々企業人としての経験を生かし、企業経営の理念、民間経営感覚を積極的に取り入れながら、行財政改革を断行すると表明している。現行の縦割り、小割りの執行組織では、高度な行政需要に的確かつスピーディーに対応できないため、予算や人員などの経営資源の管理運営に弾力性を持たせるとともに、外部委託や企業、NPO と業務連携を深めるなど、無理、ムラ、無駄を省き効率の良い行政を目指すことは大きな課題であるが、その理念とはどのようなものか。今回の予算編成にあたってどこに取り入れたのか。答え。限られた財源のもと、多様化している市民ニーズに迅速、的確に対応するためには、企業の経営理念である顧客重視、コスト意識、柔軟な発想による経済性、効率性を追求した経営努力を行政運営に取り入れる必要があると考えており、企業経営手法を積極的に導入し、より一層の行政改革の推進を図り、市民福祉の向上に努めていく。今回の予算は、無駄を削り、将来の財政基盤を安定させるための記載の削減や、基金の積み立て、地域に密着し、生活面を重視した政策予算を立てたものである。他に、職員の意識改革、職員の能力向上、小園団地、遊水地についてを質問。立川の放置車両問題等、基地周辺にある問題点の解決を。綾瀬市民会議、増田純一郎。問い。立川三丁目16番に、横浜防衛施設局が管理する在日米軍所属要員専用駐車場があるが、今現在、廃車車両の不法投棄や、民間車両の無料駐車場として使用されている。地元自治会から触れ合いトーク等で問題提起されていると思うが、防衛施設局には伝えてあるのか。仮に市で土地の借用が可能になった場合の活用は、県道への右折が困難な高陵公園横の出入り口は、自衛隊員など大勢の通行があるが、信号機は設置できないか。また、基地正門前で警備している警察隊員の休憩所を兼ねた交番の設置を国、県に働きかけないか。答え。立川の土地については、平成13年8月のふれあいトーク以来、数回にわたり自治会より放置車両対策等の要望があり、国及び米軍に対応を要請し、柵を設置する旨の回答を得ている。仮に借用できた場合には、地元の要望等を踏まえ、有効活用を検討したい。高陵公園の出入り口は、県道西側に歩道がなく、信号柱を立てる場所がないことから、信号機の設置は困難な状況だが、引き続き県へ要請していく。正門前の警備は、テロ攻撃を警戒してのものであり、永久的な警備体制ではないので、交番の設置は不可能と考えている。他にコミュニティバスについてを質問。今の時代に休日歯科診療所を開設する必要があるのか。未来政策会議安藤妙子。問い。休日における歯科診療は平成5年より始まったと聞いている。現在では当時と違い、民間の歯科医が市内に29医院存在しているが、そのうちいくつかの医院が休日にも診療を行っている。さらにかかりつけであれば休日の診療に対応してくれるところもある。また、休日診療に限らず、 夜間や早朝の診療など様々なサービスが民間医院により提供されることからも、このような時代にあえて休日歯科診療を公の立場として設置する必要があるか。答え、休日歯科診療所の役割は、休日に市民が救急の場合、身近な場所で速やかに適切な医療を受けられることに加え、市民の健康と安心の提供という救急医療体制の観点から開設されている。最近では8医院が日曜や祭日にも歯科診療を行っているが、年末年始については会員していない。そもそもその役割が応急措置であり、以後は地域の歯科医院で受診してもらうことになる。また災害時における救急医療の拠点でもあるので、休日診療所は必要であると判断している。他に、ホタルが飛び、カワセミが舞う街づくりに向けて、災害ボランティアの活動を位置づけていく考えはないか。老人会に青年部を創設してはいかがか。お質問。子どもたちの安全を守るため、地域住民との密接な連携を。新生会、綱島洋一。問い。現在、綾瀬市では学校の安全対策の強化が着々と進んでおり、一定の評価ができるが、今後は現場の教職員、保護者、関係団体等の意見を取り入れて、本当に現場の安全が確保できるように対策を立てる必要がある。それにはまず、地域社会全体で学校や子どもたちの安全をめぐる危機的な状況を理解し、子どもたちの安全を守る体制づくりや、命の重さを学ぶ機会を設けるなどの取り組みが重要であると考える。そこで綾瀬市においても地域住民と密接な連携を図りながら学校の安全対策を強化するとともに地域力を高めていく必要があると思うが。答え、学校の安全管理に向け門扉やフェンスの改修、学校安全パトロール用ベストの配布、教職員の携帯用と各教室への防犯ブザーの設置など、安全管理マニュアルの徹底等に各方面から取り組んでいる。また、各学校においても安全パトロールの実施や安全管理体制の整備、防犯教育の充実など、保護者や地域との連携により様々な事業に取り組んでいる。さらにこれらに加え、新たに全小学校に校内巡視員を配置し、より一層安全で安心な教育環境を確保していきたい。他に、地域商店街についてお質問。総合保健福祉センター整備構想の取り組み状況は。綾瀬市民会議、青柳誠。問い。今までの綾瀬市のまちづくりには、近隣市では見られない防衛予算による事業として、指導改良や公園用地取得等に毎年その多くが使われている。しかし、社会福祉施設整備、産業の振興に寄与する施設等については、近年ほとんど使われていないように見受けるが、箱物施設をただ見送ってばかりでよいのだろうか。そこで、これからの笠間市政が市民に優しい福祉に取り組むためにも、市民にわかりやすく、市民ニーズに合った保健福祉の一元的なサービスを展開できる施設整備が最も求められているが、総合保健福祉センター整備構想への取り組み状況は。答え、市民が待ち望んでいる総合保健福祉センターについては、少子高齢化の進展や核家族化により多種多様なニーズに対応した福祉サービスの提供が求められており、保健福祉、医療の全般にわたる総合的な対応が必要となっている。そこで綾瀬市では、新時代綾瀬プラン21に市民ニーズに対応したサービスを提供する仮称総合保健福祉センターの整備を位置づけしたものであり、新年度から内部検討委員会を設置し、具体的な調査研究を進めていく。他にバラの花で街づくりは、安全安心のまちづくりは、お質問。ここに写真があります。はがき台で綾瀬の地粉を使ったうどん作り講習会。 手こねは水加減がポイントの一つです。この後地元の新鮮野菜で作ったけんちん汁に出来たての手打ちうどんを入れて美味しくいただきました。4月15日保健医療センターにてとコメントがあり、指導している女性がこね鉢で右手で粉を、左手で水の入ったカップを持ちながら混ぜているところです。周りでは三角巾にエプロン姿の参加者、女性2人、男性2人が真剣に見ています。写真説明終わり。